シネマクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティブ技支部の音圭です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はアンティルドーンについて話します。
はい。
この映画は8月1日公開のアメリカ映画で103分です。
うん。
R18 ですね。
はい。
現在もアンティルドーンです、うん。監督がデビッド・ F ・サンドバーグで、この方はシャザムシリーズの監督だったり、
うん、
アナベル資料人今日の誕生とかの監督でもありますね、
うん。
で、脚本は別の人で、ゲイリー・ドーベルマンという、イットとか、うん、まあ、アナベルとか、アナベルシリーズとか、だからアナベルでは同じだったのかな。
うん、まあ、ホラーの。
そうですね、うん。ホラー系の脚本をしてる人。あとはブレア・バトラーという、うん、ポラロイドという作品の脚本をやってる人が、二人でやっているという感じですね。原案もこの二人なんですよね。
うん、
で、映画 .com 説明と、プレイステーション5、PC 用の人気ゲーム、アンティルドーン、惨劇の山荘を実写映画化し、殺人鬼に惨殺されるタイムループに陥った若者たちの運命を描いたスラッシャーホラー、ということですね。では僕から感想を言いたいんですけど、
はい、
僕は今回ロンペさんに多分、話すことなかったんだろうなと思われる。はいだと思うんですけど、
はい、はい、よく言われますね。
まあないですね、話すことは。まあまあまあ
まあね、まあ
って感じの作品ですよね。
はい。
そんなに面白くなかったかな。
そうですか。
僕これ音ゲーさん見ると思わなかったから、
あ、
結構もうどうでもいい記憶のボックスの中に入れてて。
僕は、あ、松さんの方が先に見たんですかね。
はい、僕見たのは、うん、そうですね、多分。
うん、
8月1日ですね。うん、
いや、僕も、どっちでもいいかなと思ってたんですけど、
うん、
あ、松さん見てるなと思って、じゃあ見ようかなと思って、まあ時間もちょうど、会うのがあったんで、みたいな感じですか
ね。うん。そうですね。まあ、時間も103分しかないしっていう。はいはいはい、で、まあ見た後知ったんですけど、
はい、
13回死んでもいいみたいな。
うん。
で、PC 版だと普通に死なないでいく。っていうかまあ、その13回死んでいいとか設定ないらしいですね。
うん、ないです、
はい。普通のゲームなんですよね。ゲームというかまあ。はい、で、バタフライエフェクトみたいな、
うんうんうん、
なんかそういうのがあって、
はい、
まあ当たり前です、当たり前というか、だから、その、キャラクターを動かしたら、それが影響、その次の、その後のストーリーに影響を与えて変わっていくみたいな感じなんですよね。だから、僕はなんか、ゲームで、ゲームの映画化っていうことを聞いてたんで、
うんうん、
まあなんか13回まで死んでいいよっていう設定があるのかなとか思ってたんですけど、うんうん、まあ全然そうじゃなかったってことですよね。ね、だからまあ、ある意味ゲームっぽくその、死んでも生き返るよみたいな。
うんうん、
だからタイムループものですらないんですよね。
違います。
はい。
だから、まあメタ的な意味で言えば、ゲーム何回もやれば、うん、同じ体験が何回か、似たような体験できるから、みたいなとこはあるかもしれないですね。
うん、でも、原作というかそのゲームの中でタイムループすることは全くないわけじゃないですか。う
ん、ないです。はい。
だから、なんでそれ入れたんだろうなってちょっと。
ああ、はいはい。
だってゲームは12時までに、あ、いや、夜明けまでに生き残って出っ出しろよっていう、
う
ん、
そうです、
まあ、ミッションなわけじゃないですか。はい、それをすればいいのになって。なんでその、死んでいい要素を入れたんだろうって。
うん、
まあ確かに、要素を入れることで死ぬシーンがいっぱい描けるし、いろんな、その、クリーチャーみたいなのいっぱい出せるから、うん、まあ、そのためなんでしょうかね。
そう思います、僕も。
でも、13回っていう数字を多分持て余してる気がして。
そうですね。
なんか途中、飛ぶじゃないですか。
3回ぐらいですよね。
うん。だから、5、6回にしときゃよかったんじゃないかと思って、まあ13っていう数字が言いたかったん
ですよ。そうでしょうね、多分ね。
うん。で、まあ、タイムループものにしちゃうと、やっぱ、ハッピーデスデーとかあるし、
うん。
ホラーじゃないけど、All You Need Is Kill とかもあるし、うん、ちょ代表作っていうかもう、金字塔みたいな作品いっぱいあるから、
はい、
そことね、比較になるから、ちょっとやめた方が良かったんじゃないかなって、ちょっと僕は、タイムリープにしないで何か他の、そう考えない、つかないですけど、うん、なんかアイデアがあったら、もっと面白かったんじゃないかなっていう気はしましたね。
うんうん
うん、
はい、
で僕が一番面白かったのは、水飲んだら爆発するっていう設定。それは全く想像できなかったんで。
そうですね、あれね、うん。
あれはもう面白かったし、ゲームではどうなんだろうっていう。
ああ、はいはい。
ちょっと気になりましたね。うん、あとはその、 ドクターが出てくるじゃないですか。
はい。
ピーター・ストーメアがやってるんですけど、
うんうん、
あの人、あの、プリズンブレイクのアブルチっていう役で出てる人で、まあ他の映画にいっぱい出てますけど、
はいはいはい、
久しぶりに見たなと思って、それが出てきてちょっと嬉しかったっていう。
うんうん、
はい。でもなんか、こいつがやってた動機が僕はちょっともう忘れちゃったんで、
はいはい、
なんでこれを、この世界を構築したいのかとか。
うん、あの地下みたいなの。
そっか、
うん。
あのドクターなんでだったんだかなって、ちょっともう忘れちゃいましたけど、うんうん、
はい。
乙女さん覚えてたら教えてほしいです、ね。
あ、わかりました。
はい。まあ、こんな感じで乙女さんにバトンタッチします。
はい。はい。ありがとうございます。
はい。
はい。僕は、これはなかなか面白かったですかね。
うん。
うん。あの、まあ、監督の他の作品でと比べると、まあ、シャザムとかほどではないですけど、
うん。
まあ、そもそもそんな期待してなかったんで、まあ、それなりに楽しめたんで良かったかなって感じですね。
うん。
だから映画単体で言うと、松さんはそのゲームをね、やられてないし、うん、よく知らなかったってことなんで、そこまでいい作品っていうか、面白い作品ではないかもしれないですけど、多分原作のゲームをやってた人はより楽しめたんじゃないかなと思うように思いますね。
これ有名なゲームなんですか？
まあまあ有名ですね。
え？ゼルダの伝説ぐらい。
いや、それはさすがに超えないですけど。
どれぐらい有名なの？
どれぐらいか難しいな。
グランドセフトオートとか。
ああ、それに、そこまでいかないですけど、まあでも、このジャンルではまあまあ有名なゲームですね。例えば、まあ、うん、これが出世作と言われてるとこもあるんですけど、ラミマレックがこの、
はい、なんか出てるんですよね。
ゲーム出てるんですよね。
ゲームの中で。
この映画にはもちろん出てこないですけど、
はい、
そこでラミマリックがちょっと有名になったみたいなのとか。
あ、そうなんですか。それきっかけなんですか。
ちょっと、確かそうですよね。
ボヘミアン・ラプソディより前。
前。2015年なんで、このゲームの発売が。とか。あと、まあ、あの、役者で言うと、ピーター・ストーメアは、
うん、
ゲームでもこの精神科医の役をやってるんですよ、実は。
へぇ、
そのキャプチャーですよね。顔を。その当時の、まあ、結構、まあまあ、最新の技術じゃないですけど、
うん、
あの、役者がゲームに出てくるみたいな感じですよね。
うん、
なんで、あの、ゲームやってた人は、お、出てきたみたいな風にきっと
思ったんですね。確かに、本人が出てきたん
ですね。そうそう
そう。ああ、それはいいですね。
そう。僕はちょっとヒゲ面すぎてちょっとわかんなかったんですけど、
あの、
ゲームではシュッとしてる本当の精神科医みたいに出てくるんですよ。
とか僕はじゃあアブルチじゃんと思ってましたけど、みんなはあの精神科医まだ出てきたじゃんって。
そうそうそう。と、まあ、思いますけど、う
ん、じゃあでもあの、店で出てくるじゃないですか、初めに。
ガソリンスタンドですよね。
そうそう。はい、あの時点でもうなんか、ネタバレしてるってことですよね。
あ、なんか分かった人は気づいたかもしれないですね。僕は全然気づかなかったですけど。
ああ、
うん。だから、おそらくもう、この映画のターゲットもゲームやってる人だと思うんですよ。
うん。
もしくはまあ、それ以外だとタイムループでちょっと面白そうかなっていうところで、まあ、見に行く人を狙ってたのかなって感じですかね。うん。で、そうですね。まあ、先ほど、マスさんもゲームについて軽く、ちょっと、うん、あの、お話しされてましたけど、まあ一応ちょっと説明しとくと、その、元のアンティルドーンっていうゲームがどんな感じかというと、まあ2015年の発売されたゲームで、うん、まあ設定としては、まあ、大まかな設定は似てて、雪に閉ざされた山荘で、まず、失踪事件が発生するんですね。友達10人ぐらいで、まあ、別荘に泊まりに来てたんですけど、
うん、
まあ、そのうち2人が行方不明みたいになっちゃうんですね。
うん、
で、その1年後に、まあ、その残った友達が8人がまた山荘に集まって、
うん、
で、まあ、弔いつつ楽しもうみたいな、いうので集まるんですけど、
うん、
なんか、いろんな怪奇現象とか脅威みたいなのに襲われるっていう、そういうゲームなんですね。
うん、
で、その中で、まあ、全部で8人かな、各プレイヤーを操作しつつ、一人ずつ、まあ、ストーリーみたいなのが順番にあって、なんかその選択肢、うん、まあ、簡単に言うと右に行くか左に行くかとかね、あの、銃を撃つか撃たないかみたいな、そういう選択肢で、ストーリーがどんどん変わっていくっていう、先ほどバタフライエフェクトって出てきましたけど、うん、まさにゲームでもそういうのがあって、
うん、
まあそういうゲームのジャンルですね。
うん、
まあ他に似たのだと有名な作品だと、デトロイト・ビカム・ヒューマンとか、まあご存知ないかもしれないですけど、
そういう昔なんか音切り草とかあったじゃないですか。
音切り草、ああ、はいはいはい。
あの、 ああいうなんか選択していくと。
あ、ホラー、シナリオのホラーみたいなやつですね。
そうそうそう。
はいはい。まあ、それに近いものは。
その最新技術みたいな。
で、それによってまあ、映像が変わるみたいですね、うん。映像がしかもついてるし、キャラクターを動かせるし、みたいな、多分。そういう感じですね、はいはい。アクション要素もちょっとあるみたいなね。
うん。
うん。まあ、だから、ちょっと、それなりに人気のあるゲームだったってことですかね。
うん、
それ、
うん、
で僕は実際やったことはないんですけど、
うん。
まあ、ゲームの実況動画って、まあ、YouTube とかね、よくあると思うんですけど、
うん。
ゲームはしないけど、動画を見るってことは僕は結構あって、
うん、
まあそれを見てやった気になるみたいなね、のはたびたびあるんですけど、うん、まあそういう作品の一つですかね、これは。やったこと、まあ、
今だ、
はい。
今のゲームだから結構ありえそうな感じですね。
そうですね。うん、
映画みたいだから。
そうそうそう、見てても別に、やらなくても楽しめるっちゃ楽しめるんですよね。自分の選択肢はこうできないですけど、
うん、
まあその実況してる人が選択したストーリーを一応見るみたいな、うん、そういうまあ面白さありますよね。で、良かった点としては、二つほど挙げたいなと思うんですけど、まあ、映画の方ですね。
はい。
まずはこの死に方見本市みたいな感じで、うん、いろんな死に方が出てくるっていうのはまあ面白かったですね。ホラー映画ならではというかね。
うん。
しかもその13回まで、13回は死んでも大丈夫みたいなね。設定を課してるんで、うん、まあ、13×4 人みたいなね。すごい数の、うん、まあ、死に方になるんですけど、まあ、実際には映画ではそこまでたくさん描かれないですけど、
うん、
まあ、いろいろ工夫を凝らしてて面白かったなっていうふうに思いましたね。
うん。
で、お気に入りはやっぱり僕も人間爆発ですね。
うん、うん。
あれは、実はゲームではないんですね、あんなのは。
ああ、そうなんですか。
はい、ゲームでも結構惨殺みたいな、
うん、
ひどい描写は結構、あるゲームで、
うん。
日本で発売されたゲームは当初、レーティングの関係で、そういうシーンになると真っ暗になるっていう、うん、だいぶ評判が悪かったですけど、それは。
うん、
そういうのがあったりとか、
うん。
で、まあ、結構その過激っちゃ過激なゲームだったんですけど、まあ、映画ではね、もちろん暗転するみたいなね、ないんですけど、
うん、
まあ、その辺は面白かったですね。で、人間が爆発するのはオリジナルですね。はい。
うん、の回って、なんか、あそこの部屋で、籠城して朝まで迎えようみたいな感じだったじゃないですか。はいはい、うん、水飲まないで、もう一回チャレンジすればよかったんじゃないかと。
そう言われたらそうですね。
なんで選択肢諦めちゃうんだろうな、うん。
そうそう。なんか、タイムループの割には、工夫を凝らして次はこうしようみたいな、そういう、う
ん。あんまないんですよね。
面白さはちょっとなかったですね。
そうそうそう。そうそう。それはちょっと残念だな、そう思いました、う
ん。そこまでちょっと脚本は、練り込めてはなかったですかね。
うん。
あとは、アジア系の女性が一人いたと思いますけど、
うん、
彼女が、まあ、ちょっと霊感があるみたいな設定ですけど、
うん、
取り憑かれてなんか呪い殺されるみたいなのもあったと思うんですけど、はい、あれもちょっと怖かったですね。
うん。うん、
まあ、その辺がお気に入りかなって感じで。
うん。
で、あとはまあ、2点目としては、もう僕は一応原作を知っているものとしては、その原作の要素が結構、散りばめられてるってとか良かったですね。
うん、
まあ、この辺は原作知ってる人が楽しめる点ですよね、
うんうんうん。
で、タイムループって点がゲームとは大きく違うんですけど、
うん、
結構同じようなシーンはたくさんあって、
うん、
まあ、さっきもちょっと言いましたけど、まず俳優がね、同じ人が、精神科医の役の人が、うん、まあ、マッドサイエンティストみたいな感じで出てくるっていうのはやっぱり同じですし、
うんうん
うん、あとは、タイムループっていうのはやっぱゲームっぽいって確かになると思うんですけど、そのゲームの選択肢によってはストーリーが変わるんで、まあ、ゲームやってる人は何回か、ひょっとしたら、最初からプレイをね、何回もしてるかもしれないですけど、まあそういう意味ではちょっと同じなのかなっていう感じですよね。まあやり直してみたいなことですね。あとは、その何回も死んで、3回目ぐらいまでは行くんですけど、いきなりあともう13日目になる。13回目か。になるっていうふうにも、マスターもおっしゃったんですけど、まあ、それを、なんか、補足するために、今までの死に際の動画みたいのが、スマートフォンに録画されてたじゃないですか。
うん、
そんなのいつ撮ったんだよ、みたいなね、思いましたけど、
うん、
まあ、それを、なんかみんなで見返すみたいなシーンがあったじゃないですか。
はいはい。
あれは、まさにゲームっぽい演出で、 ゲームでも、ああいうゲームって、ここまでの進行状況みたいのを、ちょっと過去を振り返ったりとか、その、途中にゲームで出てきた動画とか、ムービーシーンをもう一回見るとかできるんですけど、まさにだからゲームだとキャプチャーモードみたいにね、言うんですけど、まさにそれだなと思って、あれはゲーム
そんななってるんです
ね。そうです。ストーリーがすごい長いゲームとかだと特にそういうのあって、なんならそこのシーンだけもう一回遊ぶとか、そういうのもできますし、だから、もうそれを見たときに、まあゲームっぽいなって僕は思いましたね。
うん、
あとは登場するキャラクター的なもので言うと、ピエロのマスクをつけた男みたいなとか、
うんうん、
あれもゲームにも出てきますし、
うん、
なんかあとは地下空間が、怪しい地下空間があるみたいなとか、
うん、
あとは、ゲームじゃないや、映画の終盤に出てくる、まあ、怪物みたいのはいたと思うんですけど、
うん、
ちょっとネタバレ、ゲームのネタバレになるんで、何っていうふうにはちょっと言わないようにはしたいと思いますけど、
はい、
どうしてそういう怪物が生まれたのかっていうね、設定とかも多分映画でもちょこっと触れられてたと思いますけど、
うんうん、
まあそれも実は映画と一緒だったりとかするんですよね。うん、まあ伝説的なものっていうかね、伝承的な何かみたいなとか、病気的な何かみたいなんですよね。うん、その辺はまあ一緒だなっていうふうに思いましたね。
うんうん
うん、まあ、あと、ま、気になった点は、ま、一応、ちょいちょいあるんですけど、ま、なんでしょう。そんなにしっかりストーリーが練られてる話じゃないんで、結構穴は、ま、あるとは思うんですけど、
うん。
そうですね。強いて言うなら、ピエロの、ま、マスクの男が、最初の方からね、結構出てくるわけですけど、
うん。
まあ、めちゃめちゃ強かったじゃないですか、あいつ。全然何しても倒せないみたいになってたのに、はいはい、なぜか最後弱いなっていうね。
うん、
あれそんな倒せるような感じだったっけみたいな風になるのがちょっと気になったとか。何回か死んで、途中まではみんな記憶を持ったまま次の朝を迎えてた、
うん、
朝っていうかまあ夜を迎えてたと思うんですけど、なんか最後だけ記憶が消えてるっていう設定になってましたよね。
うん。そうですね。
それが全然説明されないのがちょっとよくわかんなかったなっていうね。うん、多分、動画を見返すために記憶を消したのかなっていうね、それだけな気もしますけど。
うん、
まあまあ、そこはちょっと気になったっていうか引っかかりましたけど、うん、まあ、全体的には、それなりに面白いホラーだったかなという感じですかね、うんうん。はい。以上です。
はい。ありがとうございます。はい、俳優が全員知らなかったですね。
ああ、そうですね。まあ、ひょっとしたらそのゲームに出てた俳優を使うっていう、多分、アイデアはあったかもしれないですけど、さすがに年齢が年齢なんで。
そうですね。
うん、まあ、大学生っていう設定にはできないですよね、もう。
うん、
うん。うん。だから、まあ、精神科医だけは別に年取っても変わんないんで、同じ人だったみたいですけど、うん、うん。あと人数もだいぶ減ってますね、だから。8人から4人になって
る。うん、うん5。5人かな？
はいはいはい、そうね。
うん。確かに。
まあ、そんな感じですかね。
うん、あれ、動機は何でしたっけ？
動機。あ、地下で、なんか実験してた動機ですか？
実験してたんでしたっけ？
あれがね、多分ね、映画でもね、これ、ちょっと描き方曖昧だなって僕は思ったんで、
はい、
ゲームの方がもうちょっとはっきりしてるんですよね、その辺は。原因がよくわかるんですけど、映画はね、なんか、うん、一つは、なんか、あれはそもそも、なんか夢みたいなもんで、
うん、
各々の怖いものが、ただ、怖い死に方とかそういうのが現実に現れてるだけなんだみたいな言い方してたのもありましたし、
うん、
あとは、まあ、実は昔鉱山があって、そこが、その村が丸ごと埋まってみたいなね、
うん、
話は映画でも描かれてたと思いますけど、その、そこで生き残った人を、どうにかして実験してたとか、なんかそんなような話になってましたね、映画でもね。
うん、
だから、要するに飢餓状態になるとか、
うん、
と人間どうなるかみたいなこととか、
うん、
なんかそんなようなことを、まあ、人体実験していたというかね。
うん
うん、そんないう風な設定になってたと思いますよね、確か。
うん
うん、なんか、 でも、よくわからんっていう、あの、感想でも、まあ、間違いないと思いますね。あの、うん、はっきり描かれてないんで、あの辺は。
そうですね。
何しても変なおっさんなんで、あれが、
うん。うん。まあ、別にいいんですけどね。動きはいいんですけど。うん、はい。ホラーなんで。うん。
そっか。はい。
はい。あれなんかあるかな。あったかな。で、他、あそこに捕らえられた他の人は、結局出られなかったってことですか、うん、今まで。
ああ、そういうこと、そういう設定ですよね、多分ね。
妹とかももう戻ってこない、
うん。うん。まあ、妹出てくるじゃないですか、なんならあの、変なゾンビみたいになっちゃった、
はい。そうですね。
ですよね。だから、まあ、実験台みたいにみんなされてるというか、捕らえられてたのかな、みたいなね。うん。
そうか。
まあ、どうやってあの、空間を作ってたのか全然わからないですけどね。
うん。
なんか、雨がここだけ降ってないみたいなあったじゃないですか。
うん。
まあ、あれはだから、
よくわかんないです
ね。その幻想なのか、うん、なんか作り出してるのかはちょっとわからないですけどね。うん。
うん。そうですね。まあ、だからその、クリエイチャーとかは、やっぱりその、やってみたいというか、まあ、監督の得意分野とかやりたいことでもあったのか、
うん、
いろんなクリエイチャーが出てきたり。
はいはいはい。
巨人みたいなやつも、なんか雨の中にいたりとか。
ああ、ありましたね。はいはい。
うん、そうですね。まあでも、この作品一切話題になってなくないですか？
そうですね。あんまりなってないですね。
あんまりツイッターでとかで見ないんですけど。
そう。めっちゃ怖かったとかめっちゃ面白かったないですね。
ないですよね。周りでもあんま見てる人は、ないから。
うん。まあこれ聞かれてる方多分見てるんだと思うんですけどね。
うん。
どれぐらいいるのか。わかんないですね。
はい。
はい。
では今日は、Until Dawnについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。